皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーと
マーマです。
第271回、2017年は1月30日配信の駆け上がりラジオでございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか、はい、こんにちはということでね。
こんにちは。
こんにちは。ちょっす。ということで。
はい。
どうですかこの、寒い時期。まあ寒かったりね、ちょっと暖かくなったり、なんか、すごいよくわかんない天気が続いてますけどもね。風などは。
まあ、結構冬っていうよりは、なんでしょうね。うん、まあその、雪がひどい地域っていうのはもちろんあるみたいですけど、
うん、
雪が降ってない地域で言うと、比較的過ごしやすい日々が続いてるんじゃないかっていうイメージなんですけど、
そうね、
例年に比べ。
私、ちょっと前にですね、この配信の前の週かな、の木曜、火曜か。火曜日かなあたりにですね、大阪に新幹線で出張行ったんですけど、
うん。はい。
琵琶湖あたりがね。まあ、それはものすごい雪で。
ああ、あの辺やばかったらしいよね。
おお、新幹線もそこの間はちょっと徐行みたいな感じになって遅れてたんですけど、うん、30分ぐらい、うん。なんだろう、こう、東京から新幹線、発車する時点でちょっと遅れてたんですよ。
うん。
ちょっと遅れてんなーと思ってて、で、そのまま眠りにつき、朝9時ぐらい、かな ?9 時過ぎぐらい初の、新幹線乗ったんですけど、寝てね、パッて起きたら、まあまだ新幹線なんですよ。そりゃそうだけど、
うん
はい。まだ大阪着いてなくてね、新大阪に。まあ着かないわなと思って。で、窓の外チラッと見たらなんか異様に明るいんで、
うん、
あ、すごい晴れてんのかなと思ってこう身を乗り出して窓の外を見るとですね、一面銀世界というね。
まあ、あれいいよね。なんか、雪に、そんな積もってるっていうのはないからね、この関東、ね。
いや、もう、なんだろう、うん。間違えて俺は、北雪の新幹線に乗ったんじゃないかぐらいのね。
でぼけてね。
錯覚を、はい。覚えるほど、なんだろう。真っ白なんですよ。
うん、
屋根の上もすごい積もってるし、うん、まあ、地面なんか到底見えないし。
うん、
山肌も全部雪だし、みたいな。
なんか、そういう意味だと、我々の地元も結構雪が降って。
ね、降ったみたいですね。
うちの近くだと、三重交通バスがですね、
うん、
雪に突っ込んで、まあ、うん、横転しかかったみたいな。
ほんと。
なんか写真がツイッターで上がってましたけど。
へーへー
うん、
まあね、そんな、ちょうど我々の住んでいたところは、鈴鹿山脈が、ちょうど切れそうなところでしたからね。
うんうん、
だから、ダイレクトにその日本海側からの雪雲っていうのが山脈にぶつからずに入ってきちゃう場所なんですよね。
うん、
だからこっちもね、雪が多い、まあ一部で多いというようなところもありましたけれども。
はい、
まあそんなね、でも、結局その日、京都に入って、たら全く雪降ってなくてね。で大阪も雪、まあちらっとはしてたけど全然積もってなくて。
うん、何分くらいの遅延で済んだんですか。でも
あでも30分いかないぐらいでしたね。うん、
じゃあそんな仕事にね、うん、特大な影響が出たわけじゃなくて。
そうね、そのせいでちょっとお昼ご飯が食べれなかったぐらい。
まあ、あ特大な影響ですね。
こうなっましたね。まあまあそんなところありましたけれども、早速ですね、今日はちょっとお便りたくさん届いてますので、うん、本当にね、
うん、ありがたい。
いきたいと思いますけど。
はい。
はい。これは、お便りフォームにね、いただきました。お名前、ケイリーさんですね。ありがとうございます。タイトル、小学校のトイレということでいただいております。皆様こんばんは。雪が降り続く中、名古屋に飲みに出ている、ケイリーです。ということで、ケイリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おトイレの回聞きました。僕はおトイレの洋式化は賛成ですが、和式もあるべきではと思っています。僕の出身の小学校は男女兼用だったなぁと思い出しました。え、男女兼用、校舎にはトイレがなく、離れの一棟が全部トイレでした。 ほう、建物の片方には溝があって、男の子は溝に立ち小便をします。その背後には個室があり、すべて和式の組取り式の、いわゆるボットン便所でした。男女共用でした。はあ、小便器を排して、男女のどちらのトイレもすべて個室となった場合、男女を分ける必要はなくなり、男女共用のトイレになるのもありなのかもしれませんね。ほうほうほう、和洋を問わずトイレが使えるように学校でトイレ教育というのも求められる時代が来るのかもしれませんね。ではまたメールしますね。ということでいただきました。
うん。ありがとうございます。
おそらく昭和のね、小学校。昭和初期。うん。とかに作られた。昭
和初期。シェリーさんが昭和初期って話をしようとする。聞こえた。はい。
いや、その、塔がさ、要は昔の塔ってことでしょ、そう、ね、その、うん、別のところに離れにあるとかってさ。
そうね。
まあ我々のところはそういうところじゃなかったですけどね。
はい、うん。まあ、そうね。
うん。あんまり聞かなかったね、そういう話は。
じゃあ共用っていうのはなかなか聞かなかったですけど。
ただまあ、どうなんですかね。兼用ってまたなっていくと、また今の時代どうなんですかね。なんかいろいろ口うるさい問題が出てきそうですよね。
いや、ダメでしょ。ね、ダメだ、うん。親がまず許さない。
うん、まあそうだろうね、親から。まあ、兼用で、まあ、兼用できるっていうメリットはあるけど、結局、同じところを使うってなるとさ、なんか今だと、なんかカメラとか仕掛けられたりとか、そういう恐れがあるもんね。
そうですよ。うん、特にね、共有が仕掛けますから、うん、これ。
共有ね。言い方。
あと、まあ、侵入されるとかね、うん、ありますよね。なんか学校に、知らないおじさんが侵入してくるとかね。
はいはいはい、そう。そういうのも、昔はね、そういうのはあんまなかったですし、カメラが仕掛けるなんてこともなかったですけど、うん、まあそもそもね、あのスマートフォンとかもなかったですから、うん、あれでしたけど、もうそう、先生側が今やもうなんかトイレに仕掛けました。同僚のトイレを、みたいな。もう、おぞましい事件が立て続けに起こるとかいうことになりますんで、絶対ダメでしょうね、これね。うん、まあだから、とは言っても、まあ和式もね、和式じゃないとダメっていう人も中にはいるでしょうから、まあそこは考えようかなというところですね。
まあ、一個だけあるとか。
一個だけ。
いや、ダメかな。
それぐらいのレベルでいいと思うけどね。
うん、どうでしょうね。うん、前回我々は、まあ様式に、なるっていう、そういう時代になることに対しては特にこう、うんうん、賛成の意見であって、
そうね。
和式をぜひ残すべきっていうことはそんなに言ってなかったんで。
言わなかったですね。
はい。まあ、こういう意見があっていいのかなっていうのもあります。うん、ま
あ、特に前回話したのは、まあ、小学校の話もしましたけど、どちらかというとこの東京都がね、うん、都営線とか、今はもうちょうど工事やってますけど、都営線のトイレを全部様式化しますよとかっていう話ですので、うん、まあそれについては全然進めてもらっていいのかなというような印象でしたけどね。はい。
うん、
そして続いてのお便りでございますけれども、ラジオネーム黄金司祭さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かけるじの皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせてもらっています。さて、女子力の会を聞いて、改めて女子力ってなんだと、ごく普通の男子高校生が考えてみました。ほう。結論から言いますと、周りの女性たちよりいかに目立つかということではないかということです。ほうほう。周りの女性友達や男性の知り合いが誰一人として料理ができず、それでいて自分だけ料理ができるのならば、料理ができるということは周りよりステータスが高く女子力が高いということになると思います。うん。またその逆で周囲に料理のできる人が大勢いたならば、料理ができたとしてもそれは普通のことであり、女子力を測る物差しはまた違うところになるのだと思います。ほう。僕はまだ高校生で料理も洗濯も親にしてもらっているので、かけらじでも取り上げられた人間力はかなり低いと思っているので、これからに向けて人間力を高めていかないとなと半信を聞いて思ったりしました。ジョムラム失礼しました。これからも楽しい配信楽しみにしておりますということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、周りとのこの比較のための女子力という言葉ね。
うん。
まあそれは一つあるでしょうね。
まあそうだろうね。一理あるよね。
例えば、そうそう、ネイルが例えば好きですって言った時に女子力高いよねって確かになるじゃないですか。
うん。
で、もう片やそのネイリストたちの方の女子会が開かれた時は当たり前すぎて、
うん。
全くそれって女子力と関係ないってことになるっていう意味では、その女子力ってあくまで変数にしかならなくて、
うん、
その絶対的な女子力ってこれですっていう決まりはないですよねっていう。う
ん、まあ数値では表せられないしね。
表せられない。
うん、
まあ結
局 TPO に合わせて、うん、はい。まあ、いつ、まあどういう集まりなのかによってその会話がどうなるか。まあ結局会話ですよね。
うんうん、
まあ、一人でいるときに女子力、これ女子力がどうだとかって、自問自答する人はそんなにいなくて、女子会の席とかで話すときとかに、
うん、
あ、これ、あ、女子力高いねとかっていうことになるのかなっていう。
いや、だから結局、女子力じゃないんだよね。
まあ、出た。
何度も言うけどね。
まあまあまあ、そうそうそう。
まあ女子力っていうラベルをね、貼ってわかりやすくしてるんだけれども、うん、結局はその中で、まあ一番魅力的だと思われたい人はどんな人なのみたいなね。そういう、なんか共通の概念みたいなのをこう女子力って表してるんでしょうね。
まあそうそう。あと、うん、その会話の中でね、これマジレスなんですけど、本当に会話の中で共感するってすごい大事な、
うん、
ね、
うん、
あの、会話のエッセンスになってくると思うんですけど、うん、まさに女子力なんていうのはそれに値するところで、同じ共通のね、共感ができると、その職場、ね、食事の席が、ちょっとパッと明るくなったりとか、うん、笑いが起きたりとかって、いや、そういうところに女子力っていうキーワードがね、一つ、よく使われてるんじゃないか。
まあ、
まあ、それだけの話なのかなっていう、うん。
その人間力という言葉のインパクトよりも、女子力っていう、女子ってついた方が、耳障りというか、話のインパクトとしては、みんなを引きつけやすいラベルというか、なんか、ステッカーなんだろうね。
そうだよね。
女子力っていう言葉がね。そうそう
そ
う、う
ん、女子って特定した方が多分分かりやすいし、うん、まあいわゆるトランプ大統領のアメリカファーストみたいなもんで、ね。
トミーファースト。
全世界で、うん、全世界じゃなくて、まあアメリカって特定した方がなんかキャッチーじゃんみたいな。
うんね、まあ、それだったらね、いろいろこう、僕、今回の僕みたいに批判も起きるし、
反
動も起きるし、
うん、
盛り上がるでしょっていう、まあそういう意図なんだろうなとは思いますけどね。うんうん、まあでもね、こうやって皆さんからの意見をいただけるということは本当に良かったのかなというふうに思いますけれども、うん、はい、そして続いてのお便りでございます。お名前 GTR さんからいただきました。今年は骨活な年ですねということでいただきました。
はい、
ホネストさん、グリンティーさん、ウマモさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
2017年も明けましたね。今年もよろしくお願いします。お願いいたします。2017年の初笑い、ホネストさんの知り合いのホネッキーくんが登場しましたね。はい。
はい。3回連続
で。前列的なデビューでした。
はい。
はい。今年の音亀フェスに出演予定とかはあるんでしょうか？
出てほしい、ね。
ないでしょう。話は変わってグリーンティーさんの話です。昨年の年末スペシャルの話で出ていた、かっこ優しい1年、さすがですね。お。
まあ優しい1年を目指すっていうところが、っていうことですかね。
そうね。うん、優しい一年、さすがですね、
はい。ありがとうございます。
キラヨシカゲの衝動が出てますよ。また、ジョジョですけどね。モナリザの手に興奮したりするんでしょう。もうこれも読んでないとわかんない。
わかんないです。すみません。
私ももう読みましたから、ね。あれですか。最後に、馬場さん、今年は転職されたそうですね。これからですかね。転職がね。
そうですね。これからですけどね。はい。
ドラクエのルイーダの酒場のように、今は社内の人間構築をされてるんでしょうか。これからですね。うん、そんな馬場さん、そっくりさんを見つけましたよ。
ほう。
ファミリーステーションのクリンクさんが似てます。
本当ですか。
これで全員揃いましたね。かけらじの乗っ取られ会なんかできたらいいですね。ということでいただきました。ほう。見つけたそうです。見つけていただいたそうです。
あの、スマップのそっくりさんとかって全員揃ったやつみたいなことになる。
あの、ガキ使うのやつでしょ。
そうそう、ま
あ、それ、それ、おととしのやつね。去年じゃないから、ね。ファミリーステーションという番組がございました。
あ、これはちょっ
と。まあ、ゲームのお話をしてるやつですかね。うん
うん、あ、ちょっと、まだ聞けてないので。
聞けてないので、
ぜひ、ね、
はい、聞きたい。
から聞かせていただき
たい。ね、聞いてみたいと思いますけどね。
はい。
はい。じゃあそのまま行っちゃいましょう。
はい。
ね。4つ目でございます。
はい、
お名前 N 氏からいただきました。
N 氏さんね。
N 氏さん。はい、はい、タイトル269回を聞きましたということでいただきました。ありがとうございます。こんにちは。年が明けたと思ったらもう2月で、この時期は本当に月日の経過が早く感じますね。 もう本当にその通りですね。うん、はい。第269回の音についての話が大変面白かったです。私も以前、いろいろな企業が商品が発する音について研究しているのをテレビで見たことがあります。うん、ドアの、車のドアが閉まる時の音や、ファンデーションのコンパクトを閉じた時の音が取り上げられており、そんな一瞬だけの音について研究しているのか、とても興味深かったです。
うん、
私が思うに缶コーヒーとチューハイなどのお酒の缶を開けるときの音は明らかに違うと思います。そうですね。うん、確かに。チューハイを開けたときの音は缶コーヒーより高い音がして、より爽快感を感じるようになっている気がします。うん。缶の素材や中身や大きさの違いでそう感じるのかもしれませんが、狙ってそうしているとしたらすごいですね。
うん。
私自身は折りたたみ式のガラケーを畳んだときのパコッという音が好きでした。
うん。
まだまだ話はつきませんが長くなりますので、この辺で次の配信も楽しみにしております。ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。まあ、これ、音っていうのはね、ポッドキャストで唯一きちんと伝えられる情報の一つなので、うん、まあ、ね、前回は皆さんに録音していただきましたけれども、まあ、
うん、
新しい試みとしての面白かったかなと思いますし、まあ、こういうふうにね、缶コーヒーとかチューハイの違いって、僕、今、初めて意識したんですけど、確かに、違うなっていうのはね、こうやってリスナーの皆さんから情報提供していただけるのすごく嬉しいので、まあこれからもちょっとこういった音に着目した、回っていうのもね、やっていきたいなというふうに思います。まあ、あれですよね、今やっぱり、もうイラスト系は結構ね、デザインってされてきているものの、音のデザインとか、うん、あとは香りとかですね、うん、もうちょっと五感の今まで触られてこなかったところって着目されてくると思うので、まあ、かけられとしてもね、注目してい
きたい。されてることもあるけども、一般の人たちがそれを知らないっていうことが多いと思うんですよね。うん、イラストに比べると、ね。
実は裏側では操作されてたりするんですけど、うん、まあ、それはあんまり、こう、日の目は見てないというか、うん、まあ、それはどちらかというと、こう、なんだろ、影に入って奥ゆかしいっていうのが、うん、まあ、ね、今までの日本だったっていうところもありますからね。うん、はい。まあ、それに、スポットライトを当ててみるっていうのもこれから面白いかもしれませんね。うん、
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして
、そして、あと一通かな？
あと一通ですね。
あと一通でございます。お名前、原田です。ということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
タイトル、桑名市出身のお二人プラスホネストさん、おはようございます。おはよう、こんにちはでございます。
はい、おはよう、こんにちはでございます。
ホネストというところが、多分、絵文字でハテナになってるんですかね。
文字化けしてるかな。
文字化けしてる。
はい。内容でございますけれども、桑名市の不思議疑問について教えてください。うん。
は
あ、同様に、あ、同様って同様ね。
うん。
うん。同様に桑名の殿様、お国入りのフレーズがありますが、何というお殿様ですか？大河ドラマにも出てこない。
ああ、うん、確かにね。まあ、桑名城って城が昔あったんですけど、確かに誰が殿様かってパッと言えないね。
あれ、なんか縦看板立てたよね。
うん、立ってる。
まあ、それ読んでないんですけど、
はい、うん。
なんか、民謡みたいなのあるんでね、桑名の殿様、ね、
あります、あります。
そうですね。桑名藩とかあるのは知ってるんですが、
う
ん、
そうね。
桑名城の、に誰がいたか。
うん。
うん、
まあ今は。
まあちょっと調べると、はい。うん、まあパッとは出てくるみたいなんですけども、ね、本田忠和という人、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名が、こう、桑名城に入ったと。
なるほど。
いうふうにされてるようです。全然。まあただね、これ、この人を調べると結構すごくて、
うん、
戦国武将として、ゲームとかに出てきたりとか、結構有名人。です。
画像検索。全然知らないよ。
めちゃくちゃ出てきますよ。なんかね、なぎなたみたいなの持ってね、めちゃくちゃ強そうなんで。
この桑名の殿様が、なんか、ハマグリでも食べたんですかね。好きだったのかな。
ああ、好きなものが名産物になっていくと。
なんかそういう民謡がね、ありますよね。うん、
もっと勉強しなきゃダメ。
はい、そうですよ。まあ僕、桑名市じゃないんでね、お二人に答えたら、あれなんですけど、はい。
はいって言われてもね。まあ、はい。
桑名市は雷で有名。これは、都から遠く離れた九州に左遷された菅原道真の恨みが雷とか、どうして他でなくて桑名市ということで。
うん。
桑名市について、聞き 期待そうでございます。
結構、桑原市ピンポイントに来るお便りって初めてじゃないですか。
そうだね。
なかなか。なんもないからね。桑原市にまつわるエピソードが少なすぎて。
まあ確かにね。
うん
まあ、
歴史的な、ね。四日市とかの話した方がね。うん、
盛り上がる。いやでもお二人はほら桑原市出身ですから。このかけらじで言ったら四日市市よりも桑原市の方がゆかりが強いってことになっちゃうからね、これ。
うん、まあ二人いるからね。
でもさ、うん、結局、あれなのよ。住宅地に越してきた感じなのよ。うん、どっちかっていうと、親がね。
ああ、まあね。
そうそう。桑名市にもともと、母方とか父方のお住まいもあって、うん、っていうことだと、もうちょっと、いろいろ、地元密着でフォーカスした話になったりとか、僕もそれを聞かされたりするんですけど。
なるまる引っ越してきたから。
そうそうそう。
わからないよっていうこと。
なるほどね。
言い訳だけしちゃうっていうね。
まあそういう意味だと俺は言い訳聞けないね。うん。父親はずっと熊田にいたものですから。
あ、ずっと熊田。
あ、じゃあもうそれは答え。
あ、じゃあもうそれ、グリンチさん。
そうですね。
わかるでしょ雷。
まあでも、父親は伊勢湾台風を経験したぐらいのね、レベルしか私は知りませんので。
あんまり昔の話ってね、
そう、昔の話はだって、
そんなことないから。これからの年なんじゃないの？もう、息子たちも30になって、一緒に酒を酌み交わす間になった時。
そう、ね、そうかも。
俺が、小さい頃はな、みたいな。
うん、あんまり盛り上がらない気がする。
盛り上がらないね。
まあ、
俺が小さい時の桑名はさ、もうちょっとこう、ハマグリが有名でさ、みたいな。
いやさ、そういうのに興味が出るきっかけってやっぱ人それぞれだからね。例えばお酒が好きだったら、 そのお酒が桑名で作られてて、あそこの酒蔵なんで実はみたいなのあったらちょっと盛り上がるかもしれないけどさ。
なるほど。
なかなかさ、そういうこうピンポイントなマニアックなとこにこう、トリガーとなるのってなかなか少ないからね。
お前そういえば、あれだよな、大名好きだったよな。僕はあの桑名城にさ、みたいな。そういう話はしないんですよね。しない。
知識として持っておくと。
そうね。
役に立ったりとか。
うん。ね、ちょっと。しないんだな、別に。
まあまあ、でも、今後さ、そういうのに興味が出てきたら、ちょっと面白おかしく喋れる自信がついたら、ちょっとかけらじの中でね。取り上げるのも一つだと思います。
はい。はい。まあ、学生さんたちが聞いてるさなんか大変申し訳ないですけれども、ホネストは日本史が大嫌いです。はい。そんなわけでね、今日の本編の方に入っていきたいと思いますけれども、はい、今日のかけらじ財閥はグリーンティーさんですね、はい。はい。今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日は、まあ、先ほどちょっとトランプ大統領の話もしましたね。アメリカファーストとかって、うん、今ちょっとそれで結構言動がね、はい、また盛り上がっていますけれども、まあこういうこう、まあアメリカの情勢が変わって、日本も国防や貿易とかいろいろ見直す機会が増えていると。まあ、そんな中、うん、今回ちょっと貿易と関係が深い食料というところに焦点を当ててみようかなと思っていて、テーマは食品ロスというものにしたいと思います。うん、で食品ロス。はい。まあ、その名前の通り、食べられる状態にあるけど、そのまま捨てられてしまうという食品のことで。まあ、うん、食料自給率が低いと言われている日本にとっては、まあ、解決しなきゃいけないと言われております。はい、まあ、今日はそんな、うん食品ロスの現状を、まあ、紹介して、まあ、できれば減らしたいということで、まあ、何ができるか考えて実践につなげていければというふうに思います。
わかりました。はい。そして後半、井戸端コースは馬場さんでございますけれども、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。まあ、この寒い時期ね、外に出たくないよっていう人もね、大勢いらっしゃるかと思うんですけれども。
うん。
まあ、ね、一日、例えば家で過ごそうっていう日があった。でしたらですね。まあ皆さんどういうふうにして暇つぶしをしてるのかっていったことをざっくばらんにお話できる回。これもね、悪くないんじゃないかと思いまして。うん、まあ久々にコンビニの回に、
うん、ちょっと彷彿とするね。
彷彿とさせる。
放り投げ感、
ね。非常に題材が少ない中から3人で繰り広げていこうぜっていうシリーズになりますね。
はい、シリーズ。
お楽しみにという。
なるほど。わかりました。じゃあ早速本編の方に参りましょう。
はい。食品ロスを減らそうということで、あ、もったいないっていうのつけてましたけどね。今日はそういったテーマでやっていきたいと思いますけれども。
うん、
ま
あ
私事ですけど今ね、今日ちょっと体調が絶不調でして。
それ言う必要あった？今。 別にないよね。カットね。
非常にね。
まるまるカット。
何か、滑舌が悪くなる。
まあそう。まるまるカットね。今は別に優秀ないから。
まあこのやりとりが面白いので残しておきますけれども。
まるまるカットでお願いします。
はい、あのうちは食品ロスは出さないというね。うちは番組としても出さないので、カットはします。はい。
食品じゃないけどね。別に、ね。
はい。ということで、テーマに戻っていきますけれども。
え、ちょっと待って。なんで体調悪いから何なのよ。
いや、体調悪くて、ちょっといろいろと噛んだり、いろいろとね、あの、粗相が出ます
けど。影響出てくる。
はい。
なるほど、ね。そういうことで。
はい。
はいはい。なるほど。
なので、ちょっとゆっくりめに行きたいと思いますけども、まずですね、現状から、行きたいと思います。まあ、食品ロス何かっていうのは、ざっくりは分かりましたよね、さっきの説明で。
うん。
うん。
でも、君がネタのとこに貼ってくれた URL ね、リンク切れてんだよね。
あ、そう。切れてました。まあ、なので、調べてください。まあ、ニュースは紹介しますよ。あの、ちゃんと、言葉で紹介しますので。
はいはい、いけるんじゃないですか、はい。はい。
うん。お願いします。
まず、まあ、ちょっと数字の話からしていくとですね、日本の年間の食品廃棄量というのが、まあ、総務省から、政府広報オンライン、そちらの方で発表されておりまして、これがですね、約2800万トンと、
うん、
1年間で捨てられている量ですね。
うん、
で、これは、まあ、消費される量の3割ぐらいが捨てられているということになっていますと。で、まあその廃棄量っていうのは、まあ実際食べられない部分を捨てられているの合計なわけですけれども、その中で食品ロス。これは食べられるんだけど捨てられると。まあその量はどれぐらいかというと、まあ約632トン、あ、2万トンと言われていますと。で、これイメージがつきにくいんですけれども、まあ毎日一人当たりで考えると、お茶碗一杯分が捨てられていると。
ほう。
まあ、別の言い方をすると、おにぎり2個分とも書いてありますけども。
いいですけど。お茶碗一杯でわかりますけど。
はい。まあ、毎日一人当たりお茶碗一杯分捨てられてる、
うん。
で、これはもう一つ指標があってですね、比較対象として、世界で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食品援助量というのがあります。うん、まあ、援助している量ということですね。それが、うん約320万トンということなので、まあ、おおよそその2倍の量を日本は1年間で捨ててるよ。うん、という、まあ、現実があります。
うん。
うん。まあ、先ほど毎日1人当たりお茶碗1杯分ということですから、これ、毎日1億2000万人分の、2000万杯分のですね、人が助けられるかもしれない量が捨てられてると考えてもいいかもしれないですね。まあ、うん、そういうことで、まあ今問題になっているというのはこういったところが背景にあります。で、もう少し細かく見ていくと、まあその内訳がですね、大きく事業系と家庭系と二つに分けられると。
はあ、はあはは
あ。はい。で、事業系というのは、まあ食品メーカーとか小売店とか飲食店ですね。そういうところから出される食品ロスの量。これが約330万トン。まあ、半分。で、これ、どういうものかあるかというと、まあ、例えば、包装材の印刷ミスとかで、規格外の品ができてしまって、流通、売れないもの、これ捨てられちゃうらしいです。で、また、小売店で、例えば3ヶ月ルールとかなんかそういう何ヶ月ルールみたいなのがあってですね、期限前なんだけど、返品しなきゃいけない慣習になってるとか、まあ、もしくは売れ残り、まあ、そういったものも捨てられちゃうと。で、まあ、最後は分かりやすい。食べ残しと。これは飲食店なんかですね。まあ、こういったものが事業系に含まれる。で、一方、家庭系。これも、まあ、約302万トンということで、まあ、これも半分近くありまして、で、これは我々も、まあ、関係してくるところで、まあ、食べ残しであったり、食べられるんだけど、食べられる部分を捨てちゃってるよ、ということであったり、まあ、賞味期限、消費期限が切れちゃった、という、まあ、そういうもの。
うん、
があります。で、内訳で言うと、野菜が一番多くて、で、まあ、調理加工品、まあ、多分作った後のものとかですね。そして、果実類、魚介類というふうに、まあ、多さの順に並んでいると。そういった感じになります。で、皆さん、こう、自分を振り返ってみて、まあ、お二人ですけども、うん、こう、食品ロスって、 こう、どれぐらい出してそうですか？なんか出してる感覚っていうか認識ありますか？
うん、ありますね、それで言っちゃうと。どうしても一人暮らしになってくるので、
うん、
食べきれないことがたまにあるんですね、お惣菜を買ってきて。
はい、
あと、まあ、本当に電子レンジで作れちゃうような簡単な食品でもですね、
うん、
全部完食できるかって言われると、
うん、
なんかこう、食べてる間に時間が夜、すごい遅くなってしまっていって、あ、ちょっとこれ以上食べれなくなってきたわってなって、ごちそうさまっつって、まあ、残り捨ててしまうとか。
うん
っていうのはあって、無意識のうちに結構残してる気がしますね。
なるほど。
もうそれ捨てちゃうしかないんですけど。
あ
なんで、まあそれはいわゆる家庭用の、
そうですね。食べ残し、ね。
廃棄されてる。食べ残しの方に分類されて、まあかなりの、1年通すと多分かなりの量になってるんじゃないかと思います。
なるほど。はい。ホネストさんはなんか心当たりありますか？
僕はですね、この食品ロスというところに関して言うとなんですけど、うん、ご飯は基本的に残さないをモットーに生きてきたんですね。うん、
ああ、それは素晴らしい、
ね。なので、うん、外食をするときでも、自分の家にいるときでも、作った分とか頼んだ分、自分が頼んだ分に関しては、すべて完食を、するようにしてますし、たとえお腹いっぱいだったとしても、それは作ってくれた人、その食材を育てた人たちに非常に申し訳ないので、基本的には私はもうご飯を残すということはしない人間なんですよ。
うんうん、
ただね、家にある調味料系とか、
うん、
ね、あるじゃないですか。その
例えば、
柚子胡椒とかね。
うんうん
お土産でこうもらったりもするやつがあるんですけど、はいはいはい、うん、そういうのって結構、こう、意外と使わなくて、もうだいぶ、うん、期限が過ぎちゃったりとか、したものについては、うん、もうそれはもう本当に申し訳ないんですけど、もうさすがにちょっと、あ、こう、1年過ぎてんな、みたいな。
うん。まあそういうのはね。
やつはもう全部捨てます。ただ、うん、賞味期限はある程度、過ぎても大丈夫だっていうのは分かっているので、うん、
はい、
そのもらった時から賞味期限と書かれているものの 1.5 倍の期間まではいけるらしいんですよ、
うん。
これは正確なものじゃないので、皆さんもこの基準でやってもらいたくはないんですけど、
うん、
一応僕の基準の中では、まあ、それぐらいだったら別に食品、衛生的にね、
うん、
味の品質は落ちるけども、何かこう害があるとかっていうことではないんで、
うん、
できるだけ使うようにしてるんですよ。その調味料系に関しても。うんうん、ただまあさすがにね、それを超えちゃうとか、あと水分が含まれているものっていうのは、たとえその賞味期限を過ぎてちょっと経ったものでも、うん、まあ危ないものもあったりするんで、うん、まあ、そういったものはちょっと申し訳ないけど、廃棄しちゃってるかなっていうところありますね。うん、
なるほど。
いや、でも十分消費者の鏡みたいなね、
人も。そうですね。
いやいや、ね、全然ですよ。うん。
はい。
素晴らしい。
まあ、はい。私で言うと、まあ、心当たりになるのは、まあ、ちょっと調理するときとかに、まあ、食べられる部分なんだろうなっていう、こう、あんまりその細かくはやってないので、
ああ、まあ、その根っこの部分とか。
はい、そうそうそうそう。っていうのは、あるんじゃないかなと思ったり、まあ今言った賞味期限、消費期限が、まあ例えばちょっと家を開ける期間が長かったりすると、その間に切れちゃってたりとか、まあヨーグルトとかね、そういうやつとか、
うん、
うん、まあちょっとそういうのは心当たりがありましてですね、まあちょっと、まあ食品ロスになっちゃってるなというのは、まあ感じるところなんですね。で、これまあ皆さんも心当たりがある部分も多いんじゃないかなと思いますけれども、今言われてみないと、まあ、食品ロスだよって言われてみないとなかなか気づきにくいっていう部分があって。
うん、
まあ、
そうですね。
うん。まあ、じゃあ、ここをじゃあどう改善していくんでしょうっていうのが、まあ、今の課題なわけですね。で、うん、食料自給率の話を出しましたけれども、まあ、今、日本の食料自給率は、まあ、約 39%、というふうに、データが出ていますので、まあ、半分以下なわけですね。で、これ先進国では最下位レベルだった。確かそんなんだと思うんですけど。
うん、
まあそういった輸入に頼ってる状況で、食べられる食料を大量に捨てているというのは、まあ、これは明らかにちょっとね、改善していかなきゃいけない。
そうですね。で、特に。贅沢しすぎた感じがありますね。はい、
で、特にですね、事業系が多いのかなと思いきや、家庭から出るやつでも半分ぐらい、
食品ロスになってると。じゃあ、ここじゃあ、うん、どうすればいいんだろうというのを、まあ、今日ちょっと話をしていきたいわけですね。で、うん、もう少し詳しく、はい、家庭の食品ロスの発生理由っていうのを調べた調査が、まあ、ありました。で、まあ、
うん、
結果としては同じなんですけども、まあ、どういうふうに、どういう理由で食品を使用せずに廃棄したんですかというのが、まあ、農林水産省が平成21年に、調査したものですけども、まあ、約、うん50、これ複数回答なんで全部足して 100% になりませんが、まあ、約 52% が食品の鮮度低下、腐敗及びカビの発生というところになりますと。で、50% が、消費期限、賞味期限が切れたと。で、ちょっと少なくなって 18% が、まあ、色や匂いなどで食品の安全性に不安を感じたため。
うん、
そして 15% 食品が中途半端に余ったためと。これがまあ、使用せずに捨てたという理由になっているそうです。うん、で、また、ちょっとこれを驚きでもないんですけども、調査自体が驚きって感じなんですけど、平成19年に京都市がですね、家庭から出た生ゴミ調査したらしいんですね。
で、ほうほう、
はい。で、そこに開いてみると、手つかずの食品が2割、入っていたと。で、さらにその手つかずの食品の4分の1は賞味期限の前などに捨てられていたというような調査もあって、うんまあ、ここの理由はちょっとよくわからないんですけども、まあ、このような状況で、まあ、賞味期限前に捨てられるものっていうのも、まあ、あるよっていうことが分かってきた。
うん、
はい。ただ、まあ、食品ロスって、まあ、環境のためみたいな話をよく言われるんだけれども、まあ、別に環境のためだけじゃなくて、これを減らせば家計にとってもメリットがあるので、まあ、やることに意味はあるわけですよね。僕らにとってもメリットがある。じゃあ、どうすればいいか。これをね、見ていきたいわけですが。まあ、一番当たり前のように言われているのは、買いすぎない、使い切る、食べ切ると。まあ、そういうところですよね。
小学校のレベルじゃん。もう。
でもこれちゃんとね、政府広報オンラインに書いてあるんですね。
書いてあるんだね。
書いてある。
バカバカしいけどね。
じゃあ、これを具体的にどうすればいいか。っていうと、まあ、よくね、なんで買いすぎちゃうかっていう原因の一つに、冷蔵庫のストックを確認しないで買い物をしている人が多いよと。
うん。
まあ、言われております。まあ、また、うん、特売とかでね、値段が安いからつい買っちゃうよって。
うん。
うん、いうのも、まあ、あるそうなんですね。
まあ、あるでしょ
うね。どうですか？心当たりってありますか？まあ、ホネスさんかな、
う
ん、この辺は。
そうですね。
うち、そうだなぁ、でも特売、僕あんまり特売で飛びつくことってめったにないんですよ。それはもちろん物によってあるよ。
うん、
生活用品とか日用品とかそこら辺は飛びつくことももちろんありますけど、食品で特売って、どうなのって思う。
まあね。まあ、大量に仕入れて、
うん、
ね、ちょっと安めに売るみたいな。
ね、まあだから、なんだろうな、例えばお肉とかさ、
うん、
野菜がこの週間で、安くなってます。今週は、安くなるウィークで、ほうれん草が一束98円とかならね、
うんうん、
まあそれで買うことはありますよ。ただ、うんそれを買うんだったら、それをメインにしたご飯が何があるかなって買うので、
うん、
それでロスになることは基本的に僕はあんまりしないようにしてますし、
うん
うん、あと、まあもちろん一回で使い切るわけじゃないんで、うん、じゃあ、それ使い切れなかった時に残り物でどういうものを作るかっていうのを、まあその都度考えて作るようにはしてるので、みんな考えなさすぎなんじゃない？
まあそういうとこあるかもしれないですね。とにかく、溜め込んでおけばいつか使うだろう。というね、無計画にこう買っちゃうっていうパターンがあるんじゃないかなとは言
われますね。最近の人がどういうこう、家のね、料理の事情を、なのかっていうのはよくわかんないんだけどさ。
うん、
料理、食材を買うっていうことイコールさ、一、
うん、
回で済まない、使うのが一回で済まないっていうことを、なんかあんまり理解してないんじゃないかなって思って。うん、
まあ、うん、実際ね、 なんとか、実際その店に置いてある、例えばキュウリ1本とか、意外と、うん、まあ、いっぱいの並んでるところの1本って小さく見えるけど、切ってみたらめっちゃあるからね、あれ、キュウリとかも。
そうなんだよ。
そういうのに気づかなくてね。うん。
そう、一人暮らしの人は特にそうなんですけど、僕も一人暮らしやってた時そうなんですけど、うん、この、なんだろう、ちょっと少ないかなくらいで作ると、
うん、
一人前ってちょうどいいんですよ。
うん、
で、一人前これぐらいだろうなと思って作ると、だいたい 1.5 人から2人前ぐらいになっちゃう。
そうね。
料理って。うん、だからそれを、まあ、確かにね、どの学校時代、要は小中高、大学も含めて、どの時代でも教えてきてないじゃん。
まあ、そうだね。一人暮らしして初めて気づくとか、うん、そういうことが多いですね。そうそう。
あ、
う
ん、こんだけ、このキュウリって半分使うだけでもこんなに多いのかと。
うん、
ほうれん草一束使ってもこんなにモリモリになるんだっていうことを、ちょっとね、やっぱちゃんと教えなきゃいけないでしょうし、なんかそこら辺が日本には足りてないのかなっていう気もするし、あとは、なんだろう、こう、共働きが増えたっていうところも、まあ一つ要因としてあると思っていて、うん、二人で、ね、仕事してると、どうしても、今日はじゃあ家で作る。で、翌日は外食して、みたいな。この外食のタイミングって多分多くなると思うんですよ。外から惣菜買ってきて、みたいな、うん。で、そうすると、前買った食材をそのまま放置して、一週間が軽く過ぎちゃう、みたいなことって結構あったりするんですね。
うんうん、
だその、食材のうまい使い方っていうのを考えながら、じゃあうちは共働きだから、その冷蔵庫の中どれぐらいこう、生鮮食品とかを残していくかっていうようなところを、しっかり考えていかないと、
うん、
もうこの食品ロスっていうのは絶対なくならないんだろうなっていうふうには思うけどね。
まあ、
ね
うんまあ、あと付け加えると、はい、国の問題としてこんだけたくさんの、廃棄されてますよっていう事実がある一方で、
うんうん、
家庭内で、要はその、お金っていう対価でね、うん、得た食品をどうしようと、まあ、その、そこまでの罪悪感があんまないと思うんですよ。
うん、
まあ、そうね。
たくさん残しちゃったっていうことに対して、何がいけないのっていうことが、その国のその、統計のデータとリンクしてないんで、一人一人の国民が、まあ、そこまで意識してないっていうね、
うん、
のと、ね、あと、まあ、そうそう、これを本質的な問題として捉えて、ることが難しいんじゃないかっていうところがあると思うんですよね。うん
はい、
多少残ってもいいんじゃないくらいの気持ちで、
うん、お金払ってるの俺だし感ね。
まあ、そういう感じでいらっしゃる国民の皆さん多い気がするので、うん、なんかそのもったいないっていうことによって、本質的にはこういう問題が起きてしまってます。どうですっていうところを個人に訴えていかないと、
うん、
なかなか意識改革って難しいのかなっていう、う
ん。そうですね。
ふうに感じますね。
はい。はい、まあ、危機感がやっぱりね、戦後のね、食糧難の時代とは違いますから、
そうなんだよね。
というところがまあ一番大きいのかもしれないですね。ただまあこれ迫ってきてからでは遅いのでね、食糧難が。ということで、うん、まあちょっとここの部分、意識改革をどうしていくかというのはまあ大きな課題ですと。で、まあ今ですね、じゃあちょっと時間もなくなってきたので、まあこういった、あと消費期限とか賞味期限をちゃんと理解しましょうとかいろいろあるんですけれども、まあここに関して、取り組みがいくつかあるので、それをちょっと紹介していきたいと思います。まず食品ロスを減らすっていうのは家庭だけの話ではなくて、もう少し、大きな枠組みで、地域とかそういった大きな枠組みで考えていきましょうっていうのが、一つ、フードバンク活動ってやつですね。これは、期限が間近の食品とか、規格外の品。まあ、これを有効活用していきましょうという活動なんですけど、まあ、例えばですね、食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取って、まあ、これ本来捨てられちゃうものなんですけど、引き取って、福祉施設で無料へ提供するとか、あとはその、震災の被害、被災者ですね、に対しての、まあ、いわゆる援助。に使うとか、うん、まあ、そういったことをやってる NPO 団体とか活動が、まあ、各地域にあると、いうことで、うん、まあ、こういったところの、は、ちょっと、進めていただいて、とてもありがたいな、というふうには思います。で、もう一つが、ごめんなさい、あと2分ぐらいで終わりますけど、福井県がですね、食べきり運動っていうのをやってまして、
うん、
これ、 あの、飲食店とか小売店も協力して食べ残しを減らそうっていう活動で、まあ、福井県のとあるお店ではですね、あの、お客さんの性別や体格とか、あと、好みによって出す料理の量を決めているそうなんですね。で、これ予約の時とかに、まあ、予約ができるんだったら予約の時とかに、あの、いろいろな好みとか、あとは、うん、あの、どういったスタイルで食べたいみたいなね、量を重視するのか、それともいろんな、例えば、ちょこちょこ小さい、いろいろ食べたいとか、そういったものを聞いておいて、うん、それに合わせて、やると。いうことで、このお店はですね、食べ残しとか食品ロス、廃棄がもうほとんどないと。いうような効果が出ていると。まあ、こういったのは、あの、お店、も協力しながらできることだし、まあ、顧客満足度も上がるので、いいことかな、というふうに思います。で、また、あの、宴会、五箇条っていうのもね、この福井県食べきり運動ではやっていて、まあ、宴会で、例えばですね、あの、食品ロスを減らすにはどういうことをしたらいいかって、五箇条、ね。まあ、1、出席者の様子を見て、適量注文を心がける。2、開始30分、終了10分は食べる時間を作る。3、料理は残っているところから少ないところに分ける。これは当たり前ですけど。で、4、宴会中に食べ残しをしないようにと、声がけをすると。そして、5、食中毒。食中毒の危険のない料理は折り詰めで注文して、まあ、持って帰れるようにするとか。まあ、こういったことを宴会5箇条で
持ち帰りましょう。あります。
はい。うん。っていうようなことがやられていたり。まあ、実は、あの、言いたかったことは何かというと、家庭でね、その先ほどの買い切り、使い切りっていうようなことを、料理する人だけが心がけるんではなくて、食べる側でもいくらでも心がけることはあるよっていうことが言いたい。わけですね。うん
う
ん、はい。
そうね。
はい。ということで、まあ、こういった活動があるよということと、食品ロスの現状を今日はちょっと知っていただいて、まあ、皆さんがどういったことを個人でやっていくか、れるかっていうのをちょっと考えていただければいいな、というふうに、まあ、思いました。はい。うん、まあ、大原則、食べ物は、まあ、食べるためにあるので、まあ、すべての人が、まあ、自分のこととして考えられるといいな、というふうに思います。ということで、ちょっと時間過ぎてしまいましたが、今日はかけられたいもの以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、ということで、井戸端カオスのお時間の方に参りますけれども、
うん、
今日はね、暇つぶしについて語っていこうじゃないかっていうことなんですが、
うん、
ちょっとそれで言うと、先ほど食品ロスを減らそうよってお話にリンクするとすると、
うん、
まあ、時間のロスを減らそうよっていう意味に置き換えていただいても、
ね、今日は
まあ、コーナーとして繋がるんじゃないかなと。
ロスつながるんですね。
はい、おりますと。まあ、その、今日やるコーナーをね、こう、選んだ背景には、もちろん寒くて家にいる時間が、夏よりは、あんまり出歩きたくないですっていう人が出てくるっていうこともあるのかなと思った一方でね、
うん、
まあ、絶賛うまうま、今自宅で休暇期間になっていて、
うん
うん、
まあ、いろいろ転職活動もしつつですけれども、まあ、明らかにその、在職中よりは、時間がすごいあるわけですよ。
うん、
とてつもなく。はい、うん。で、まあ、せっかくなんでこういう時にしかできないことをやっていこうっていう、いくつか決めていたことを、順々にこなしていくんですけど、
うん、
なんかね、どれもあっという間に終わっちゃって、どうしようかなみたいな感じになってるんで、これはぜひですね、お二人からも、一日、例えば休日、まるっと休みになった時に、こういうことをしたらすごい充実しましたとかですね、うん、そういうお話があったら、まあ実体験をもとにね、そういうお話をしていって、うん、まあその、効率よく休日を過ごすっていうことを、皆さんに向けても配信できたらいいなというふうに考えておりますと。
うん。
それ効率重視なの？
効率というか、まあ、目指すところとしては、うん、暇って結構辛いことじゃないですか。
いや、わかるわかる。
僕、ここで、こんなこと言うの大変、私としても遺憾なんですけど、
はいはい。
高校時分にね、数学の先生に暇くんっていう、つけられてた時代がございまして。
いろいろ工作してたからでしょ、それは。
そうですね、僕の中では暇というのは、最高の褒め言葉でもあるんですよ。でも暇が悪いとは思ってないのね。
これはやっぱり個人がどう思うかみたいなところもあると思うんですけど、うん、暇をね、結局最大限、何か成果物に変えてるわけじゃないですか、ホネスタさんは。
そう。あの時はね、しかも暇じゃなかったの、別に。勉強しなきゃいけなかったし、いろいろやんなきゃいけない中で、まあ、いろいろ捻出、頑張って捻出したのに、お前はどっからどう見ても暇人だな、みたいな、こう、レッテルをね、貼られてしまったっていうのはちょっと、まあ、ある。
まあ、会話でよくありますよね。なんかこう、僕昨日こんなことやったんですよって言ったら、お前暇だな、って勝手に言われるけど、自分にとってはそれが、そうそう、それは、自分にとってはとってもね、素晴らしい時間の使い方をしたんだと、思ってるんで、うんうん、まあ、他人が決める暇というよりは、自分の中にある、あ、なんか今日時間があってどうしよう。まあ読書してもいいんだけど、なんか時間が有り余っちゃってんなっていう日がね、もしあるとすれば。はい。まああと、今年もね、連休が何回か来ると思いますし、
うん、
そのあたりに対しても、特に旅行とか予定が立ってない方に向けてもね、何かしら、プラスの話ができればいいんじゃないかというふうに思って見ていますと。
これで、まあ、どっちから発表します？グリーチさん。
そう。まあ、実体験ってことでもあるので、
うんうん、
今まですごい一番充実した日と、全く無駄にしてしまった日の実体験でもいいですし、
うん、
何かそこからこういうことをすればよかったとか、実際はこういうことを今やってるよっていうお話でもいいんですけど、
うんうんうん、
まあ、非常に、ざっくりで結構なんですが、どうしましょうね。じゃあ、グリーンティーさんから行ってみますか、今回は。
ああ。そうですね。まあ、暇って、潰し、まあ僕ね、一日中寝っぱなしっていう時もありますよ。まず、何もしないっていう意味では。
なるほどね。一つ目はまず、じゃあ寝続けてみようと。
はい。で、それは、まあある意味、満足感が得られればいいかなと。どっちにしても。うん、
はい。
一日中寝て無駄にしちゃったなって思う時もないわけじゃないんだけど、あ、うん、今これしっかり寝といてよかったなって後で思う時もあるから。
あ、うん、まあね、その前後で疲れてたりとか、
そうい
う時は、
うん、
結果からするといい休日の過ごし方になることがあると。うんうん、はい。
なので、まあ満足度を高めるっていう、まあ時間の使い方をすればいいのかなとは思っていて。で、今、馬場さんがどうですかね、現状もうやりきることをやっちゃったっていうことで、多分新しく何か、やることを探すっていうのが一番いいのかなと思うんですけど、まあ、そうですね。はい、僕は、どうだろうな、なんとかね、急に、まあ時間軸にもよるんですけど、その日何かしたいっていうのと、あの日、あのあたり、ちょっと未来、例えば一週間後のこの辺の休み暇になりそうだから何かしたいって、計画するのと、どっちの話したら方がいいですか、うん、馬場さんにとって。
それで
いい
です
ね。すごいなんか馬場さんの暇をこう潰してあげる回みたいになってます。
いや、でも、昔、確か芸能人の方がおっしゃってたのが、はい、急に仕事がなくなるっていうか、キャンセルが入ったりとか、
うん、
芸能人って2年くらいスケジュール組まれてる人がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
その中で、まあ、ほぼ休みない、売れてる方はやっぱり休みがないそうなんですが、うん、
はいはいはい、
まあ、オフの日が突然決まる時があると。いう時に、
うん
うん、いや、どうしようみたいになるらしいんですって。
あ、
まあ、みんなじゃない、もちろんみんなじゃないと思うんですけど、
うん。
で、そういうタレントさんとか芸能界の方って、友達もタレントだったりすると思うんですけど、うん、もちろんそういう方々ってやっぱりお仕事されてるわけで、
うん、
ちょっと友達誘ってどっか行くってなかなか大変だと思うんですよね。うん、
はいはいはい。
まあ、そういう時にやっぱり、なんだっけな、まあ、映画を借りるとか、
うん、
まあ本読むとかすごい当たり前のことなんですけど、まあそういう、まあ家もね、すごく大きな家に住んでる人は、なんかそこで家でできることがたくさんあるでしょうから、
うん、
なんかそういうことをお勧めされてたんですけど、うん、まあどちらかというと計画して何かをやっていくっていうよりかは、
うん、
突然暇になっちゃったっていうか、まあその日に何をやるか特に決めてないまま、その日が来てしまった時に、はいはいはい、まあどうやって過ごしていくといいだろうかっていうところで、
ね、
はい、話していただけると、僕がとても喜ぶ。
まあ、そうですね。はい、まあ、突発的に今まで行ったことないところを近くでもいいから歩き出すっていうのは僕は時々やりますね。
ああ、ね。
で、
歩き続けていく。
はい。
はい。
で、それはまあ、もう何の先入観もなしに新しい発見だけを得に行くっていう、まあ、目的があるんですけど、で、それはでも最終手段で、どちらかというと、事前に、時間ができたら、やっときたいことリストみたいなの作っとくんですね、僕の場合。どんなに小さなことでもいいから。
まあ、賢いね、それ、ね。うん。
で、時間がで、その時は覚え、それなんでやる、それつけてるかっていうと、あ、これやりたいなって思った時に書いとかないと忘れるからなんですね。
うんうん、うん。うん。
はい。
で、時間ができたなと思ったらそこを一回見直して、あ、これとこれとこれだったら今日の余り時間でできそうだみたいなのをちょっとやってみるっていう。
すげえ、なんか、満点回答だね。
その時に、気が乗らないことってないですか、
はい、でも。あ、始まった。
あるよね。気が乗らない。
僕もそれ、リストはね、はい、ちょっと作ったりすることもあるんですけど、はい、実際その当日を迎えると、いや、これちょっとしっくりこないなっていう
か。あ、部屋の片付けしようと思ってて、
はいはいはい。
今日片付けの日じゃねえなっていう時
ある。あ、そうそうそうそう。サボりたくなっちゃうみたいな。
うん、あるある。
そういう時は、まあ、ある意味、あの、やりたいことと半々にする。
ああ。
あの、つまり、部屋の片付けも、あの、とりあえず片付けした体にしときたいんだよ。僕の場合ね。だから、一部分楽なところを片付けでちょっとしたことにして、それで、もう一個、ちょっと別の、とりあえず突発的に出るから、そういうと半々、どっちもいいとこ取りみたいなことを、まあ、テンションが乗らないときはしたりするね。
ああ、でも、すごい参考にはなりますね。うん、あの、要は、これ自分がね、あ、今日、いい日だったっていう、最終的に思えて、眠れれば、それで、素晴らしい日だと思ってるんで、他人かとやかく言う話じゃないと思うんですよね、うん、あんまり。
まあ、そっかね。まあ、突発的だとそういう感じになりますね。
なるほど。はい、ちなみに、先ほどおっしゃった、歩き続けていくっていうのは、僕もやっぱり、やってまして。まあ、究極何も特にやりたいことがない。
うん。
ってなった時は、もう、よく電車でね、ちょっと時間かけて行っていた、よく店がたくさんあるところとか、
はいはいはい、
自由が丘とか銀座とか僕からするとあるんですが、うん、そこに自分の自宅から徒歩で行ってみようっていう感じで、
うんうん、
本当に10キロとか、まあ短くても5キロぐらいですかね、片道で、
うんうん、
本当に何時間かかかる時が普通にあるんですけど、歩き続けるっていうことを究極やったことあるんですが、
うん、
あれね、ものすごい足痛くなるんですよね。
疲れる。
馬散歩ね。馬散歩ね、
うん。そうそう。本当に、往復1時間程度の運動が、まあ軽くて、全くどこも痛くならないんですけど、
うん、
片道で1、2時間超えてくると、なんか、両足のうちの片足が必ず何かしら痛みを訴え始めるっていう、
ね。
こう
なるよね、まずね。
うん。途中で、例えば本屋とかに入るなどの休憩を取っていくっていうスタイルで、なんとか。うん、やりきってるんですけど、
うん、
やっぱりね、痛いのはあんまり好きじゃないなと思って。
う
ん、
まあ、
ただ、うん、暇つぶしにはすごいなりますね。運動にもなるしね。
どれぐらい、暇なのかとか、あとお金をかけられるかっていうところにも結構よるん
で
ね。
あ、そうですね。う
ん、
それはまあ、全然、なんでしょうね。どこ行っても結局お金ってやっぱかかっちゃうんで。うん、ある程度そこはしょうがないかなと思って。
いや、だから、僕、歩くっていう観点だというと、東海道53次を歩きたいんですよね。
ああ、
それはね、なんとなくわかるけど、
うん。
でもなかなかさ、それも泊まりじゃん。
泊まり。
そらそうだ
し。そう、
途中で俳句とか書いてないとかね。
やってみたいなとは思うものの、なかなかまとまったね。休みがないと。あと、その気力っていう意味でね。
うん、
それはどっちかっていうと、もう老後とかの楽しみにしておきたいくらい。
まあ、あんまりでも若いうちやんないとちょっと足腰大丈夫みたいなのもあったりするし。
うん、めっちゃ歩くな。なるほど、でも参考になりました。うん、はいはい、歩くっていうのもね、うん、一つ大きいのと、はい、あとそのやりたくないことがあったとしたら、やりたいことと半々にすることで、やったことになるという解釈をするっていうね、結構ポイントとしてはいいお話をしていただきました。ありがとうございます。
はい、
じゃあ、一方で、ホネストさんはどんな感じですかね？
寝るね。
あ、これ最初にグリンティさんも寝続けるっていうのが出てきた。
一回話したことあるかもしれないですけど、
はい。
まあ、僕がこの、ね、一日の中で一番幸せな時間っていうのは、布団の中に入ることなんですよ。
はい。
うん。
なので、暇だったら大体寝てますね。
なるほど。
まあ、それでね、あ、もったいないな。まあ、さっきのグリーンティーさんと同じこと言うけど、
うん、
まあ私もそうなんですよ。その、あ、もったいないなって思うこともあるし、最高に今日は充実した一日だったと感じることもあるわけよ。うん、同じ寝てたとしても、
ね。まあそうだね、あるよね。
うん。だからまあ一概にその寝るということは、その、先ほどのね、なんだろう、普段一生懸命仕事をしてる人がね、突発的にこう休みが入って何しようかなって思ってるんだったら僕は寝るのが一番じゃないかなって、まあまず一つ思いますというところですけど。うん、
お金もかからないし、
うん。そうそうそうそう。体も休まるしね。あとお風呂にしっかり浸かるっていうところもね、まあ結構気持ちよかったりするんで、うん、まあそういうようなところもあるかなっていうところ。あとはまあそんなこと言っててもつまんないんで、僕がじゃあ暇な時何してるかですけど、そうだな。まあ、読書は最近よくしてますね。
うん。
読書。まあ、小説というか、まあ、ミステリー読んだりもしてますし、あとは、まあ、ツタヤで漫画借りて読むとかね。
うん。
ああ。
そういうようなこともやったりして、まあ、何か作品に触れるっていうことはやってたりしますし、あとはね、この前、結果的にすごい、無駄なのかもしれないけど、自分の中では充実感のあることをね、したんだけど。うん、
はい。
本当にこれ興味ない人は何言ってんだってことになるんですが、聖地巡礼ね。
まあまあ、それはいいんじゃないの？
いいんじゃない？
ま
あだから散歩。
自分の好きなアニメとか映画のね、ところを行ったってことですよね。
実際のその場所に足を運んでみる。まあ、それこそさっき、まあ、銀座まで歩いてて足が棒になるみたいな話ありましたけど、まあ、それをやると確かに疲れますよ、足は。まあ、でも、運動には一応なるんで、でこの前、はい、まあ、一日時間あるなと思ってたんで、その時はね、欅坂46の、二人セゾンという曲が最近あるんですけど、はい、その二人セゾンのミュージックビデオに出てくるのが全部東京近郊なんですよ。
うん。ああ、行けちゃうと。
そうそうそうそう。それを一日で全部回るっていうツアーを一人で組んで行ってましたね。
ああ、まあそれは面白いと思うよ。
面白い面白い。うん、全然ありです。
それするとね、
うん。
ほんと面白いぐらいその場所行くと、あ、この人ファンなんだろうなっていう人がいるのよ。
うん。
まあ、そうだろう。思い込みでもなくて。本当に。
あ、じゃなくて。
うん。
別に風貌が、うわ、この人オタクっぽいとかそういうことじゃないのよ。その場所に行くと、その場所でみんな写真撮ってんの。ここは、MV のあそこのシーンだみたいな感じで写真撮ってる人が結構いらっしゃって。
まあ別に。まあ、高い確率で、ね。
そうそうそう。
日焼け坂
46ね。
あ、
そうです。僕、そこまで、まだファンっていうわけでは、ないんですけど。まあ、
いや、まあ、十分ファンじゃ
まあ、ファンだろうね。
聖地巡礼を。
いやいや、もう、
一日で回ってる時点でもう。
先人たちに比べれば僕なんてもう、まあね。はい。その、メンバー一人一人の特徴を言えるまでには全然至ってないので、まあ、それぐらいなんですけど、まあでも、そういう、なんだろう、聖地巡礼も面白いし、まあ、暇つぶしにはすごくなるよ。まあちょっとお金がかかるけどね、交通費っていうところで。っていうところもあるし、あとはね、一番おすすめはやっぱり、まあ、美味しいものを食べに行くかな。
うん。まあ、それも外に出て、
うん。
ね。まあ結局さ、ね、外出て、なんかテーマ性があれば面白いんだよね。美味しいものであったり、うん、聖地巡礼だったり、そうそうそう、まあ当てもなくでもいいけど、うん。
そうそうそう。僕じゃないんだけど、
うん。
僕の会社の知り合いがやってた、すごく面白い。これちょっと、これもね、結局時間がかかっちゃうんで、ある程度時間があるとき、まあ、ちょうど今のうままさんにはぴったりだと思うんですけど、はいはい、旅行するんですよ。ただ、自分の行きたいところの旅行ではなく、郵便番号旅行というのをね、やってた人がいて、
ダーツの旅みたいな。
そうそうそうそう。どういうことかというと、
うん、
0から9までが書かれた10面体のサイコロを用意して、それを振るんですよ。で、出た目から順にこう郵便番号を埋めていって、7桁揃ったらその郵便番号の土地に行くっていう。
まあ、時間がある、たくさんある時だったらできるね。
これはもう今のうままさんにはうってつけ。
いや、
ただまあ、乗り気が、乗り気が乗るかどうかだからね。
うん。つけよ。なんかグリーンティーさんが言おうとしてましたけど、
ね。あ、気が乗るかどうかの問題ですよね、だからそこは、ね。
あ、まあまあ、
そうですね。まあでも、その、とりあえずいくつか、候補をいただいてやっていくっていうのと、あとまあ、これ、完全に僕だけのコーナーになっちゃうので、これをね、リスナーさんの方で同じような境遇だったり、もし予定ない日にね、何かあったら、こういうのどうですっていうお話もしたいなと、同時にね、思ってたので、ホネスさんの今言っていただいた、旅行するとか、あと寝続けるとかね、
うん。
聖地巡礼の話、いいかもしれないです。特に聖地巡礼で言うと、例えば、人間誰しも何かしら、誰かのファンだったりするじゃないですか。
まあね、うん。
で、今日日ね、今、有名な方々って割とツイッターとかやってるんですよ。
うん。
で、自分の大好きなアーティストだったり、ね、タレントさんだったら、その人のツイートを見て、その人がハマってるものを試しにやってみるとかね。
うん。
と、ファン活動としてはもう申し分ないファン活動じゃないですか。
そうね。
私もそれやりました、みたいな。
うん。
わかるわかる。度が過ぎるとストーカーになるからね。
あ、そうそう、度が過ぎるとちょっと気持ち悪くなってくるんですが、まあ、暇っていう時間もあるということであれば、
うん、
そういうところだから、自分が考え出すことができないときは、他人がやったことをやるっていうのが、出てくるのかなと思って。自分がね、できちゃうことは僕ちょっと一通りやってみちゃったりしていて、まあ、寝るもそうだし、漫画を借りてくるもそうなんですけど、すべてね、やっぱりこう、途中で、まあちょっと違うなってなっちゃって、たんですよね、うんうん。試したは試したんですけど、うんうんうん。っていうのもあるので、次やるべきは、今、グリーティさんとか、ホネストさんに言ってもらった、この中から自分がまだやってないことをやっていくっていうフェーズに入るのかなとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、これ暇つぶしランキングみたいなのもちょっと調べてみたりなんかするとですね、
うん、
そもそも一人だから暇なんですよという結論に至ることも多くて、
うん
うん
まあ、何かしら社会人サークルに入って時間を使ってみるとか、
うん、
あとまあ、
そうそう、友達を呼んで一緒に過ごすとかですね。
友達がいないもんな、まずな。
うん、まあ、例えばね、平日とかになってくると、みんな仕事してますからね。
うん、
で、結局は、やっぱり、無難に漫画を借りてくるだったりとか、寝るとか、映画を借りるとか、うんうん、ソシャゲをするとか、
あ
とは2チャンネルを見る、みたいなのが、うん、まとめサイトには上げられてましたと。
うん。
まあ、全部家でできるし、そんなにお金もかからないので。
うん。
今なんか Hulu とかね、要は実際物理的に借りてこなくても、
うん。
見れるじゃないですか。
月額
いくらか払えば。はい。まあ、こういうのも充実してきてるので、まあ、そういうところなのかなーなんて思いながらも、まあね、難しいですね。
うん、まあそうだね。一人の時間をでもね、どれだけ僕は充実して過ごせるかがね、満足度につながるような気がするんだけどね。
そうですね。
なんか、いやいや、別に僕もね、わざわざ別に泊まれ誘って、ね、なんかしたいと思わない日いっぱいあるじゃない。
まあ大体がそうですよ。
そうそうそう。だから、そうなるとやっぱり、一人でどれだけ満足できるかっていう、話になってくるじゃん。毎日に。
はい、今音が切れてて何言ってたか全然わからなかった。
まあだからまあ一人でどれだけ毎日に満足できるかっていうのが、
うん、
まあ結局自分のね、人生を決めるから。
うん。
うん、まあだから今の、だから馬場さんの暇つぶしの仕方っていうのは、本当にある意味、まあ老後とか含めた、壮大なテーマなのかなと僕は思ってますけど。うん
そうですね。うん、まあ、ランダム性って意味では、うん、一番そのホネストさんの話の中で出た、ホネストさんのお友達の方がやられたという、
うん
うん、郵便番号で行く、
うんうん。行くやつね。
まあ、行かなくても何かそのサイコロみたいなものを使うことによって生じるアクション。
うん
うん
まあ、つまり自分で決めれないものですね。不可抗力で結果が出てくるみたいなものに身を委ねるっていうのは一つ、面白そうかなとは思いましたね。
ね、
それをどういうふうにプランニングするかはまたちょっと別なんですけど。
うん。あと、まあ、あれだね。僕が昔やってた、もう究極の暇つぶし。これは好きな人じゃないと多分やらないと思いますけど、ロト6の、 当選番号を第1回から最新回まで分析をするっていう。で、次の目は何が出そうなのかっていう予想をするっていうね。全く身を結ばないことをやるっていう。
ああ。それってなんか、当ててやるぞって意味じゃなくて。
ええ、まあ、買わなくていいんですよ。
買わないってことですか。
俺は次これが来ると思うっていう6つの番号を持っておいて、その週の金曜日に金曜日とか火曜日に見て、うん、外れたっていうね。もう、全く意味をなさないこと。
まあ、自己完結型で、まあまあ、満足すりゃいいんじゃないだ、結局、それも。ねえ、それが別に、当たる当たらない関係ないわけでしょ本人にとって、
うん。それで、その行為が楽しい、その分析をするという行為が面白ければいいかなと思ってたんで、うん、別に当たんなくていいし、それをやったことによって、なんか、自分のさ、分析力もちょっと身につきそうじゃない？
まあね。
お前くったらないことしてんなっていう話題作りもなるし、
う
ん。
まあそういう話題には取り上げられるかもしれないしね。
そうだね。せっかくやるなら、うん、後で人に話ができるようなことをね、
うん。そうそう。この間こんなことやったんだけどさ、ね、お前バカなことやってんねって言われるのがまあ僕結構好きなんで。
うん、じゃああれじゃん、ボイニッチ趣向とかもう読んだ？
あ、ね、あれね。あの、印刷しようと思って、ね。
読んでも読んでも。読んでも読んでも、謎が深まるばかりで。
あれ
しばらく、うん、そう、見続けたことはあるんだけど、
うん。
ちょっと最近忙しくて見れてないんだけど、やっぱりあれはちょっと引き込まれるね。
あれはでも、究極の暇つぶしには一つネタになりそう、ね。
うん、なるなる。
まあ僕が考えているのを最後にちょっと話させていただくと、はい、まだリストアップした上でまだやってないこととしましては、
うん、
ですね、音楽をひたすら、探し続けるっていうのがあってですね。
うん。
これカラオケとかに行った時に歌う持ち曲が、やっぱりこう、どうしても90年代のナンバーとかになってきちゃうじゃないですか。
ナンバー。
ラルクとか。
もうナンバーって言い方がもう、古臭いんですけど。
僕、ね、ラルクを聞くと、馬場さん思い出したから
ね。あ、そうね、ラルクアンシエルとかも、うん、新曲もね、ね、基本12月くらいに出してたりしたのをもちろん、そのあたりは全部もう完璧に歌っちゃうんですけど。
すごい。
それとは別に、最近の J-POP ってどうなってんのっていうところでね。いろいろドラマのエンディングに使われたりとか、すごくこう、有名な歌がたくさんある中で、まあ、そういうのをよく知っておくと、うん、まあ、今後、またね、他の職場でいろいろ仕事したりとかしているときに、まあ、若手の人たちとの話がね、できるんじゃないかっていうのもあるんで。
そうね。
まあその辺を YouTube なんかなんかで聞いて、うん、あ、とりあえず目星つけて、ツタヤで、音楽借りてくるとか、なんかそんな感じの。
ラジオ聞くといいよ、ラジオ聞くと。
ああ、
流れ的にけど、うん、最近の J-POP を聞くようになるから。
いいんですけど、プラス何かやりたいじゃないですか。ラジオ。
まあ、
何か、ながら、そう、うん、何かやりながらっていうのも、うん、その、じゃあ何かっていうのも含めなきゃいけないんですけど。
そうね。結局、
音楽だと、それ
を。耳だけだからね。
そうですね。調べる、プラス調べるっていうのが入ってくるんで、音楽聴きながら、うん、あ、この曲いいなってなったら、まずそこの、まあ、ひたすら調べ続けて、そのアーティストの名前から、アルバムから、っていうのね、
うん。
で、そのアルバムを借りに行くという形でちょっと試してみようかなと。ですけれども。まあ、これを聞きの皆さんもね、もし、こんな暇つぶしあるよ、みたいなのが、まだここで出てないお話であったりすればですね、ぜひぜひ教えていただければと思います。うん、まあ、当面、とりあえず、まあ、2月いっぱいくらいは、割とこう、そんな感じで過ごそうかなと思っていて、まあ、これ、忙しい人からすればね、殺したろかってくらいの、時間の使い方なのかもしれないんですが、まあ、そのためにね、僕、去年12月までめちゃくちゃ忙しかったのもあったんで、まあちょっとそういうのもいいかなと思って生活をし続けていますので、うんうん、まあ2月いっぱいくらいまではそういったお便りいただけると僕が嬉しいですというところで、うん、今回はこのあたりで締めておきたいと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、ということでね。エンディングでございますけれども、今日は前半かけられちゃいますが、グリーンティーさん、もったいない食品ロスを減らそうということで。
はい。
やってまいりますね。うん、まあ食品ロスというのはなかなか、まあ問題が大きいというのは聞いてましたけれども。難しい問題かなというところはありますよね。どうしてもこう一人一人の意識が、揃わないと、ベクトルが合わないと、うん、なかなか減ってこないっていうところもあるでしょうし。ただ、せっかくね、日本っていうのはそのもったいないという言葉が、
うん、
ね、 グリーンチさんも書いていただいてますけど、そのもったいないっていうその意識をね、もうちょっとこう、みんなが持ってもらえるように。
うん。
ね。だからもったいないというよりも、もう、なんだろうね、みんながケチになればいいと思うのよ。
うん。
うん。ケチって悪い意味のケチじゃないよ。そのしみったれとかそういうことじゃなくて。ケチね。
まあそうだね。ごめんなさい。必要な時に必要なだけ、ね、食べたり、調達したりするのが、
そうそうそう、
なんか美徳みたいになればいいんですよね、うん、一番。
もう使い切るということが、素晴らしいことなんだと。
うん。
ね。残すことが悪なんだっていうようなことを、まあ、みんなが意識づけでこうやっていくと、もうちょっとまあ、その意識が変わってくるのかなっていうところもあるんで、うん、ぜひ皆さんね、いい意味でケチになっていただきたい。
うん。
まあ、そんな風に思いますけどね。
そうです
ね。はい。で、後半はまだ、井戸端カオスのマモさんが暇つぶしについてやっていただきましたけど、まあ、暇というのは、潰さなくてもいいのかなという思いもあるけどね。
まあでも、なかなかね、暇のままっていうのも辛い一日もあるじゃないですか。まあね、どうしようみたいな感じになっちゃうんで。うん。まあでも、いくつか出た題材をもとにね、ちょっと改めて考えていきたいなと思ってますし。
そうですね。
はい、まあ、このあたりはお便りいただけると嬉しいなと思います、
ね。うん。身の回りのこの暇つぶしというか、この、例えば小一時間空いた時の暇つぶし、うん、6時間空いた時の暇つぶし、丸1日2日空いた時の暇つぶしって多分全然違うと思うんですよ、
レベルがね。系統が変わってきます。
はい。それこそ、まあ、10分15分空いた暇つぶしとかもあるでしょうし。ね、ぜひ1時間から1時間半暇になったなと思ったら、まあ、駆け上がりラジオを聞いていただきたいなというふうに思いますけどね。うん、はい。
はい。
まあね、そんなところで、最後に一つ、ちょっとお話をしとかなきゃいけないなと思ったのが、忘れてたんですけど、ついこの間の音亀でね、
うん。
お二人、春さんとふもさんが話してたんですけど、
はい。
まあ、春さんがね、我々に会って、うんぬんっていう話をされたときに、番組内で鳴るチャイム。
はい。
じゃらーんっていうチャイム、ね。
はいはいはい。
あれ、うん、実際番組では聞こえてないっぽいよ、みたいな話をしてたんですけど、うん、聞こえてますよ。
まあ一応聞こえてるけど、聞こえない時があるんだよね。3人の会話が被ったりすると。
そうそうそうそう、
音源的にグリーティーさんに音源が集約されてるので、
そうそうそう。
ホネストさんとウマウマが、そのチャイムが聞こえない時がたまにあるよっていう、うん。
グリーンティーが喋ってる時かな。グリーンティーが喋ってると多分我々は、そのグリーンティーの音声がメインになるので、チャイムが、書き消されるんですよ。
うん。
そう。っていう意味でしたっていうね。だから、あれは流れてます。
まあさ、でも確かに、こういうチャイムが鳴る、ポッドキャスト番組って、かけらじ以外皆無だよね。
ない。それは俺たち
が喋り続
けちゃうから。
そうだね。そうだね。
まあね。まあ、そんな、なんか、激論とか、なんか、討論番組じゃないんだから別にいいんだろうとは思うんですけど。はいはい、まあね、一応チャイムは聞こえてますよっていう、うん、まあ、それだけのお話でございました。はい、そんなわけでですね、駆け上がりラジオでは、皆さんからのお便り募集しておりますので、どしどし送りいただければと思います。ツイッター、イメール、お便りフォームから送りいただければと思います。ツイッターはかけらじ、イメールはかけらじ、@gmail.com です。お便りフォームはかけ上がりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクをしておりますのでそちらをご覧いただければと思います。番組に対するご意見ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお送りいただければと思います。2月です。
うん。またホネストの声が聞こえなくなっております。
節分です。
はい。
まあ、じゃあ音楽メインで。
音楽メイン。
はい。あんまり喋ってないんだけど。はい。ので、マイク、はいね。ここで、ミスターの
グリーンティーと、
マーマでした。
食品ロスなくしちゃこうね、みんなね。
そうですね。
なくしましょう。よく食べましょう。